母性の幸せと魅力に続く30の言葉。そのうち、母性は2人で取り組む一の冒険。母性とは何か、2人で一緒に暮らすことと思いますが、別の見方もできます。母性とは冒険なのです。母性と冒険とは別のように思いますが、実際は多くの共通点があります。初めての経験に挑戦すること、道の世界に飛び込んでいくこと、いつでも2人で力を合わせること、2人でルールや役割分担を決めること、喧嘩をしてもきちんと仲直りをすること、意見が対立してもじっくり話し合って決めること、トラブルが起こっても2人で知恵を出し合って乗り越えること、無駄遣いをして十分な戦いをすること、様々な経験をして一緒に連絡していくこと、一緒に困難を乗り越えながら絆を深めていくこと、こうした点は実際の冒険と同じです。母性は実際の冒険と同じ要素を数を備えています。だから冒険です。どんな冒険になるのかは初めて見ないとわかりません。実は勝手なようなもの、心の中には合意したことを手紙にして結婚に向けて歩みます。確実に一つ言えるのは2人が協力しないと達成できないという点です。自分一人で自分たちに歩むのではありません。2人が調子を合わせ協力しながら歩んでいきましょう。冒険の最後には結婚というゴールが待っています。ゴールまで平坦な道に見えても落としながらあるかもしれません。油断せず注意しながら歩んでいくことが大切です。母性は2人で取り組む道の冒険なのです。母性は2人で取り組む道の冒険として考える。母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その2、1人の時間が減ったと嘆くのではない。2人の時間が増えたと喜ぶ。1人の時間が減った。母性で喜ぶのは何の一つです。1人がしか母性を始めたら1人の時間が減って苦労するでしょう。時は子供が大変です。1人の時間は自分に集中できる時間でもあります。自分に集中することで日常の雑音や雑念から解放されます。心を落ち着かせたり、考えの整理がしやすくなったりします。母性を始めた途端、1人の時間が減って、ため息が増えるのも多いのではないでしょうか。しかし、1人の時間が減ったと嘆くのではありません。2人の時間が増えたと喜びましょう。1人の時間が減ったことに2人の時間が増えたことに到達してください。母性を始めれば2人の時間をたっぷり楽しめます。2人で暮らしているからこそ感じられる幸せもあるでしょう。2人で散歩を楽しめる。話しながら食事ができる。毎日一緒に寝ることができる。日常生活を一緒に楽しめる。日々の感動を共有できる。悩むことができたときに2人で解決策の知恵を出し合える。こうしたことは1人では実現できず2人からこそ得られます。1人の時間が欲しいと思ったら本当に1人にならないと楽しめないことなのか考えてみてください。改めて考えてみると2人で楽しんでも1人で楽しむのと同じ場合があります。今まで1人で映画鑑賞を楽しんでいたら2人で楽しめない。今まで1人で料理をしていたら2人ですればいい。今まで1人で散歩を楽しんでいたら2人で散歩を楽しめない。1人だけでは不可能なこともありますが、彼らは1人でも2人でも実質同じこともあるはずです。2人で楽しめる幸せに集中すれば1人の時間が減ったと気にならなくなります。1人の時間が減ったと、なるように2人の時間が増えたと喜ぶ。母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その3、2人の時間は自然と増えるものではなく意思を決するもの。母性を始めたら2人の時間を作りましょう。母性すれば2人の時間も自然と増えると思いますです。確かに同じ場所で暮らしているのですから、赤い数は増えるでしょう。常に愛続けていると言っても過言ではありません。しかし、赤い数と一緒に過ごす歳数は比例するとは限りません。赤い数は多くても一緒に過ごす歳数が少ない状況になることがあります。自然に任せて行動していると、母性中であっても、すれ違いは発生します。例えば、2人とも過ごすのは自分の部屋。一緒に住んでいても行動は別々。会うことはあっても、挨拶の会話も必要最小限。これではもはや家庭内別居と同じ状態です。人の会話であっても行動は別々な、一人暮らしをしているようなもの。別々で行動するのは快適かもしれませんが、同性している意味がないのです。母性を始めてこそ、2人の時間を作りましょう。彼の時間は自然と増えるものではなく意思を決するもの。一緒に過ごす意思を決めこそ彼の時間も増えます。例えば炊事です。役割分担で炊事の当番が決まっているかもしれませんが、頼みは彼で作りましょう。彼で一緒に食事をした構成は共通の時間も過ごせます。料理をするという共通の目的を一緒に取り組むことで彼で協力する時間が生まれ、絆や一体感が高まります。あらかじめ彼で一緒に食事をする気を決めておくのも良い工夫です。彼で買い物に出かけるのもいいアイデアです。これが好きなあれが美味しそう、珍しいものを見つけたといった些細な会話が大切です。買い物中の会話を通してコミュニケーションの量が増え、彼の理解が高まります。彼でスポーツを楽しむのも良いことです。一緒にスポーツジムに行くのも良いし、一緒にウォーキングやランニングをするのも良いし、もやもやしたことがあっても汗と一緒に出ていくでしょう。彼で一緒に過ごす時間ができるのはなかなか贅沢な経験です。同棲していることを彼で一緒に行動を意識することが大切です。最近彼で行動母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その4、明るい一日は縦の開けることから始まる。明るい母性は朝の自然光を利用しましょう。縦の閉め切ったまま朝を過ごしていませんか。縦の開けなければ意味はありませんが、縦の閉めたままでは自然光の部屋の中に入っていません。部屋の薄暗いままに空気まで暗くなります。陰気な空気では出る気もなかなか出ません。朝起きたらまず縦の開けましょう。朝は眠くて元気が出にくいかもしれませんが、縦の開けができるはずです。明るいをしながらでもいい。眠りを起こすながらでもいい。朝になったらとにかく縦の開け。縦の開けると周りの先が差し込んで部屋を開けてくれます。自然の光は人工の光にはないことしなくなります。部屋を開けさせてはありません。眠りを吹き飛ばす、やる気を高める、気持ちが明るくなるといった効果もあります。明るい朝のおかげで自然と心が明るくなる。母性の朝は明るくなって気持ちよく開けたり、美味しい食事がしやすくなったりします。窓を開けると新鮮な空気も取り込まれ、ますます部屋の雰囲気が良くなります。縦を開けると朝からさあ、今日も頑張って、という応援の声が聞こえてくるでしょう。明るい朝を過ごすことで彼の気持ちも明るくなります。縦を開ける時間ができると朝のリズムが生まれ、快適に一日をスタートできます。朝になったら縦を開けましょう。天気が悪くても縦を開けましょう。明るい一日は縦を開けることから始まるのです。朝になったらとにかく縦を開ける。母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その後、自由な時間が短くなった分だけ質を高めればいい。母性の悩みの一つが自由な時間が出ることです。実家暮らしや一人暮らしの時には自由な時間が確保できても、母性では同等が高まります。彼で一緒に暮らすことをパートナーとは時間がなくなります。ルールによる制約が増え、しなければいけない家事も増え、ますます自分の時間が大きくなります。窮屈や息苦しさを感じることもあるかもしれません。もっと自由な時間が欲しいと悩むのです。確かに自由な時間が増えるかもしれませんが、絶望的ではありません。意外と簡単な解決策があります。自由な時間が短くなった分だけ質を高めればいいのです。自由な時間が短くなっても質を高めれば量を高めます。例えば、自由な時間が1日1時間しかないとします。読書が好きなら1時間は徹底的に読書をする。見たい番組があるなら1時間はとことん楽しむ。しなければいけない勉強があるなら1時間は集中して勉強する。たった1時間であっても全身で研ぎ澄ませて集中すれば2時間分や3時間分の価値になるでしょう。1時間気ままに散歩するのもいいでしょう。のんびりした時間であっても癒しと安らぎを堪能できるなら濃厚な時間になります。自由な時間が減ったとただ慣れることではありません。自由な時間が減った分だけ質を高めれば実質をほぼ同じにすることが可能です。質の高め方を複数すれば実家暮らしや一人暮らしの時より生産性が高まる可能性もあります。時間の長さに加えるのではなく質に注目することが大切です。自由な時間が短くなった分だけ質を高める努力をする。母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その6、円満な母性に必要なのは運や偶然ではなく努力と行動。円満な母性を運や偶然に任せるのはよくありません。母性が悪いかどうかは運次第。母性の悪いは偶然が影響している。円満な母性の実現は運や偶然に左右されると考える人もいるかもしれません。確かに母性では運や偶然の影響で何が悪いこともあります。母性中、天気が悪い日が続けばなかなか外で出ることができません。薄い日が続けば母性の雰囲気も悪くなるでしょう。母性中、パートナーが事故にあって入院することになれば看病や入院費用が必要になるでしょう。なかなか貯金がならなかったり、看病の手間も増えたりして母性の見通しが悪くなることもあります。一方、天気の良い日が続けば外で出しやすくなったり、高い母性を実現しやすくなったりします。手間の病気もなければ健康的な生活を送れます。運や偶然の良しやしで母性の良い日が変わることになるのも事実です。しかし、円満な母性の実現は運や偶然が全てではありません。運や偶然はあくまで補足的な要素。たとえ運や偶然の影響があったとしても、困難は努力と行動で乗り越えることができます。天気が悪いなら傘を差してデートをすればいいのです。傘を差してデートができるのは天気関係なく、2人でデートを楽しめば円満な母性を実現できます。パートナーが病気で不自由になったとしても、献身的なサポートをすれば回復も早くなるでしょう。出勤が増えたとしても、保険節約、貯蓄をすれば乗り越えられるでしょう。最後の手段として親を頼ることもあります。円満な母性に必要なのは運や偶然ではなく、努力と行動です。2人の努力と行動次第で母性の何事もあります。運や偶然で何かの影響があったとしても、しっかり乗り越えていくことが大切です。円満な母性を運や偶然に任せるのではなく、努力と行動で実現させる。母性の幸せと魅力に続く30の言葉。その7、判断になることは思いやりを表現すること。重要なことには何でも譲ることを判断と呼ぶ。母性では譲る気持ちが大切です。そんな時、無理やり自分の主張を少々とすると、パートナーと対立して喧嘩に発展します。もし、お互いの意見や主張が見せれば、心を大きくしてパートナーに譲ることも大切です。もちろん、重要なことはきちんと理解してもらう必要があります。重要なことは自分の生き方や考え方も影響するため、パートナーに理解してもらう必要があるでしょう。例えば、授業で伝えられるものがあるなら、次の時、お願いした方がいいでしょう。愛情を注ぎる趣味があるなら、多少の難題も理解してもらう必要があるでしょう。重要なことなども事実です。しかし、重要なことなら何でも譲れるようにしておきたい。 重要なことには気にしないようにすると心が大きくなって譲りやすくなります。そんなことをすればパートナーの嫌になるではないかと思うかもしれませんが、誤解です。判断になることは思いやりを表現することです。あなたが判断になることでパートナーに思いやりが伝わります。あなたの思いやりに接したパートナーは大事にされていると再認識でき、温かい気持ちに包まれるでしょう。結果として円満な同棲と良好な人間関係が実現できます。考えることができることで心の器を大きくするトレーニングにもなります。自分の許容範囲が広がることを器が大きくなると思います。小さなことについては自分のこだわりを捨ててしまいましょう。執着も念のこだわりも少ない方が生きやすい。重要なことには何でも譲れるように心がけてみてください。これ以外のことは気にしないと思うと自分の許容範囲が広がります。これ以外のことは気にしないと思えるのもかっこいい。重要なことには何でも譲ることを考えると良いのです。重要なことには何でも譲れるように心がける。同性の幸せとよく似ている30のことだ。その8、うまくいっていないことが見ていると落ち込んでくる。うまくいっていることを見れば自信が湧いてくる。ああ、どうしてうまくいかないのだろう。どうせうまくいかないことが見ていませんか。一緒に暮らしていると、どうせのデメリットやパートナーの悪いところが悩みがち、悩まされることがあります。価値観が対立して喧嘩をすることがある。生活リズムが違ってなかなか一緒に食事ができない。夜の帰りが遅いことがある。息がうるさい。玄関の靴を揃えてくれない。意外と出費が多く、なかなか結婚式にならない。パートナーの作業が落ちない。なかなか思うようにいかないことがあると、ため息の連続でしょう。しかし、うまくいっていないことが見ているのはよくありません。疲労がたまるだけでなく、精神衛生上にも悪い。うまくいっていないことが見ていると落ち込んできます。悪いことしかないように思え、将来を悲しんでしまうのです。うまくいっていないことが見るのはやめましょう。うまくいっていないことが見るのはやめましょう。うまくいっていないことが見るのは普通です。代わりにうまくいっていることを見るようにしましょう。うまくいっていることが一つもないと思っても、きちんと探せばいいところがたくさん出てくるはずです。いつも正直でいてくれること。だんだん料理が増加していること。自分のことを好きでいてくれること。週末は一緒に過ごしていること。時々、愛してくれることができていること。変化になっても暴力だけは食らないこと。自分の悪いところはきちんと叱ってくれること。うまくいっていることを見れば自信が湧いてきます。よしよし、これでいいと調子が良く感じられ、テンションも上がってくるでしょう。小さな成功が少しずつ積み重なっていることに気づいて、自己肯定感も高まります。少々トラブルがあっても、全体としてうまく同性ができていることに気づきます。うまくいっていることを見れば、うまくいっていることを見る。同性の幸せと魅力に気づく30のことだ。その9、理想案は意見の付き合ってこそ生まれる。ルールや役割分担を決めるときは話し合って決めます。つまり決めればいいですが、時には相手の判断に抵抗を感じることもあるでしょう。そんなときに反対したら機嫌が悪くなるからと不安になってモヤモヤする。つい反対意見も言い過ぎるかもしれません。もちろんわがままな意見や見合ってない意見ならしたい方がいいでしょう。自己中心的な意見ならぐっと我慢することも大切です。しかし、いつも反対意見を我慢すればいいわけではありません。パートナーの顔色が良くなっていると言いたいことが言えなくなります。どんどん不満が大きくなってストレスを溜め込んでしまいます。何か起きたり考えたりするときパートナーの意見が優先になってしまいます。時は反対意見を述べることも必要です。嫌だと思ったことは素直に伝える勇気を持ってください。違うなと思ったことは素直に意見を述べる勇気を持ってください。二人で意見の合いはちょうど良い中間地点を探します。それは妥協案ではありません。理想案です。理想案は正直な意見を付き合ってこそ生まれます。二人にとっての理想案の見せ方が、彼は正直な意見を言うことが必要です。話が平行線になれば、助け合いと譲り合いの精神を思い出してください。話し合いに時間がかかったとしても、助け合いと譲り合いの精神さえあれば、お互いにとって理想的なものになります。違うなと思ったことは素直に意見を述べる。同性の幸せと魅力に気づく30のことは、その10、ワンルームでも一人になる場所が3つある。トイレ、浴室、ベランダ。ワンルームでも同性は一人になる場所がありません。完全に一人になるなら、外出する必要があります。しかし、一人になる場所は自分の落ち着いてはありません。改めて室内を回してみると、考えた空間ではありますが、ワンルームでも一人になる場所が3つあります。トイレ、浴室、ベランダ、バルコニーです。ユニットバスの場合は、トイレと浴室を1つとして考えます。どれも面積は狭く、解決は言いない空間ですが、一人になる場所として利用できます。トイレは一人になる必要な場所です。適当な道なら、心地よく感じる人もいるでしょう。人になりたいときトイレに帰ることも悪くありません。内側から鍵を閉めることができるので、急に場は分かれる心配もありません。用を足すだけの短い時間でも、人の処理の時間を楽しめるでしょう。用を足すだけでなく、気持ちを落ち着かせたいときにトイレを利用するのも一つの選択肢です。浴室。人になる場所として設けるのは浴室です。同棲中でも、まさには一人で楽しむのが一般的でしょう。リラックスできる貴重な時間と場所です。湯船に浸かったり、シャワーを浴びたり、など一人でのんびり過ごせば自分の心の過ごす時間になるはずです。体を変えば良い気分転換になるでしょう。入浴中目をつぶってぼっとすれば、瞑想の時間も楽しめます。ベランダ、バルコニー。もし、テレビベランダやバルコニーが付いているなら、人になる場所として活用できます。意外していても、外の空気を吸うことで気持ちに余裕が出てくるでしょう。部屋の会場なら街の景色も楽しめるはずです。この数分間であっても自分の心の時間になるでしょう。部屋探しの際、事情があってワンルームしか選べないなら、すべてベランダやバルコニーのある物件を選ぶのも悪くありません。ワンルームで一人になりたいときトイレ、浴室、ベランダ、バルコニーを利用する。同性の幸せと魅力に気づく30のことだ。その10、同性の同じ日は1日もない。毎日少しずつ小さな変化をしている。同性になれているとそこにあるのは平凡な日々。同じ毎日が淡々と繰り返されます。人間は慣れるもの。最初は楽しくて仕方なかった同性もある程度時間が長く慣れています。刺激や変化が目立つのは最初の1ヶ月でしょう。最初の1ヶ月をすれば、初動の生活には慣れて安定しています。価値観や生活習慣の違いも慣れた。生活リズムも慣れた。区間の生活も慣れた。同じパターンの繰り返しになる。そこにあるのは淡々とした毎日少しずつ小さな変化をしています。一つ一つの変化が小さいためないと誤解しているだけです。大きな変化だけでなく小さな変化のものを見てください。昨日と比べて何か変化したことがあるはずです。例えば、昨日より一緒に過ごした時間が増えました。パートナーの理解が深まったでしょう。パートナーの癖も慣れたでしょう。同棲者なくて結婚にも近づきました。絆も愛着もほんのわずかですが増えているはずです。どれも取り上げることを大げさな出来事ではありませんが、変化があるのは間違いない。平凡な一日に思えてもきちんと変化があります。同棲生活を平凡、何年につまらないと一周するのではなく、この中で毎日注意深く検定してください。実は毎日何らかの変化をしています。今日はどんな変化がありましたか。その小さな変化についてはパートナーが刺激的な同棲を楽しめます。平凡な同時間があれば、それは忘れやすいことだ。それは感謝のことです。きちんとパートナーに感謝していますが、2人で役割分担を決めれば、あとは淡々と暮らしていくことになるでしょう。随時、掃除、洗濯。最初は新鮮に感じても慣れてくる。当たり前に感じてくると、だんだん感謝のことも減っていく傾向があります。役割分担の仕事ができて当然、毎日当たり前の行為になっている。今さら感謝することでもない。そう思うかもしれませんが、誤解です。感謝のことがなくなれば、同性は無感想になります。他人同士の共同生活のような雰囲気が出てしまうでしょう。感謝をすることは、同性を成功に導くためのベストです。毎日当たり前になっている感じでも恥ずかしがらず、きちんと感謝の言葉を伝えましょう。たったちょっとでいい。いつもありがとう。普通のありがとうにいつも懐かしがると、より気が良くなります。いつもありがとうということなら、当たり前になっている感じにいても自然にはなりません。感謝の言葉は人間関係の最も基本的なことだ。どれだけ恥じないで当たり前に感じても感謝では続けたい。いつもありがとうという言葉をいつも言えるようにしておきたい。感謝が少なくてトラブルになることはあっても、大きくトラブルになることはありません。毎日当たり前になっている行為こそ、いつもありがとうと感謝しましょう。毎日当たり前になっている感じでも恥ずかしがらず、いつもありがとうと感謝する。同性の幸せと魅力に気づく30のことだ。その13、最高の同性を目指さない。普通の同性で十分。最高の同性を目指すのはやめた方がいいでしょう。夢を壊すようですが、現実的な考え方です。同性は夢の世界ではなく、あくまで現実の世界。最高の同性は夢は簡単でも現実的ではありません。すべての思い通りに理想通りの同性が実現するのはほぼ不可能です。生まれも育ちも生活も違う人が一緒に暮らしてトラブルになることはありません。第2章に対立や衝突があるでしょう。喧嘩をすることもあるでしょう。今まで知らなかったパートナーの価値観や生活習慣に及ばされることもあるはずです。最高の同性を目指すと完璧な状態でない限り同性に満足できなくなります。ほとんどの場合、完璧を満たせないため断る神を仕込むことになる。最終的には同性に絶望してしまうのです。ではどうするか。最高の同性を目指すのではありません。普通の同性で十分と考えましょう。欲張りすぎないこと。期待もすぎないこと。普通でよしと考えます。その方が小さな性も喜びを得たり感謝をしたりできます。理想を持つのはいいですが、叶わなくても期待しないことです。そういうこともあるよねと思うくらいの方が同様を小さくできます。期待するのはいいですが、少ないことです。最低限まで来ていただけると楽観的に考えた方が元気になります。人間なら仕方ないよねと考えになった方が優しい気持ちになります。あくまで普通の同性で自分と思うこと、満足の基準がされるため小さなことでも満足感になります。普通の同性で自分と思うことで結果として最高の同性になるのです。最高の同性は目指す普通の同性で自分と考える。同性の幸せと魅力に気づく30のことだ。その14、小さな性は一緒になそう。同性を始めると2人の間に多くの性が目指すことがあります。 別々に暮らしていたことは気づかなくても一緒に暮らし始めると何らかのズレを見つけるのが普通です。価値観のズレ、生活習慣のズレ、生活リズムのズレ、同性で多くのズレが目立つとまさに生じます。どちら一方の相手に合わせなければいけないためストレスを感じます。多くのズレが目立てば彼の相性まで悪く感じてしまうでしょう。本当にこの人と結婚していいのだろうかという課題に変わるかもしれません。しかし、今でもそれも生活の違う2人ですから、多少のズレがあるのは普通です。最初から一つのズレが何を期待するのは難しい現実です。ここで少し考え方を変えてください。小さなズレは一緒に見なしましょう。少々ズレていても気にしません。近かったり似ていたりするなら同じと見なします。許容範囲を広げれば一致しているところがたくさん見つかるでしょう。意外とすることができて、心が穏やかになります。例えば、お互いの起床時間が30分ほどずれていたとします。自分は7時に起き、相手は7時半に起きる。この程度のズレは起きる時間が長々なく一緒に見なしましょう。起きる時間が同じだと思えば、2人の相性の受け止め方が生活が快適に感じられるでしょう。仕事のことについて、一人が整理なしで、もう一人が気になったとしましょう。このは少しずれていますが、行くようなすきという点は共通です。お互いにしようねと考えることができるでしょう。考え方が少しずれているでも同じと思います。金銭感覚が少しずれているでも同じと思います。小さなズレを一致しますが、お互いの共通点に気づきやすくなります。同性を快適にするなら、許容範囲は狭くするように意識しておくのが大事です。少し考え方を変えるだけですが、共通認識には大きな変化が生まれるでしょう。お互いに一致していると考えることができれば、気持ちが楽になります。小さなズレは一致します。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その15。行ってきます。行ってらっしゃいと言うのは幸せ。ただいま、お帰りと言うのも幸せ。行ってきます。行ってらっしゃい。そう言える幸せを感じてみましょう。単なる挨拶に思いますが、実に大事な瞬間です。これが幸せなのです。行ってきます。行ってらっしゃいという言葉は一緒に暮らしているからこそできる行為。また、そうした相手がいるからこそできる行為でもあります。行ってきますというとき、頑張ろうという気持ちや、我を知る気持ちになっています。行ってらっしゃいというとき、大切な人を元気づけています。自分の見送ってくれる人がいる。きちんと見送りたい人がいる。これを幸せと言わずして何と呼ぶのでしょう。お互いのことが繋がっていることを再認識できる瞬間です。愛していると言わなくても愛を抑えることができます。ただいま、お帰り。このやりとりも幸せの瞬間です。ただいまというとき、安心できる場所に戻ってきたことを表現しています。お帰りというとき、大切な人が戻ってきた喜びを表現しています。自分の愛を待っている人がいる。愛を待ちたい人がいる。こういうことの幸せはありません。単なる挨拶であっても、そのことの奥には愛が存在しています。出かける際の挨拶は飽きることなく毎日続けましょう。些細な瞬間ですが、毎回幸せを感じることができます。行ってきます。行ってらっしゃい。お帰り。ただいまという幸せを感じる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その努力。物を増やすのに努力は不要。物を増やすには努力が必要。同性中は自然と物が増える傾向があります。物を増やすのに努力は不要です。デパートに気に入ったものを見つけるためにと、手放す物でいっぱいになるでしょう。2人がそれぞれ物を買ってくると増えるスピードもない速。気づけば物の山。最初は広々としていた空間を持つ、ごちゃごちゃしているはずです。物が多ければ多いほど便利になりそうですが、そうとは変わりません。物が多くなるにつれて、掃除と整理整頓に出ましたが変わります。広いでも物が多ければ狭く感じます。部屋の雰囲気もごちゃごちゃして居心地も悪くなるのです。必要なものを持つのはいいですが、余計なものを持つ必要はありません。2人が同じものを持っていても仕方ないでしょう。2人がそれぞれ掃除機を持つこともできますが、必要な時パートナーから借りれば一つで十分。2人がそれぞれ自分の家具を持つこともできますが、一緒に利用できるなら素直に共有した方がいいでしょう。意識をしないと物は分かりません。物を増やすの努力は不要ですが、物を増やすには努力が必要です。自然に任せるとどんどん物が増えるため意識的に物の量を増やす努力をしてください。使っていないものは要らないものです。どんな便利なものであっても使っていなければ単なる置物。使わないものは潔く捨てましょう。着なくなった服は捨てる。読み終わった新聞や雑誌も捨てる。壊れた電線は廃品回収に出す。使い終わったものや使い捨てないものはどんどん捨てましょう。少しずつ捨てるより一気に捨てた方が早く片付きます。捨てるのに抵抗があるなら売ってみるのもいいでしょう。後で使う可能性があるものは一時的に一回保管しておくといいでしょう。物を増やせば掃除や整理整頓の手間がなくなります。何より手間を感じられるようになります。物は増やすより増やす努力をした方が快適な動線が実現できます。物は増やすより増やす努力をする。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その17。自分のことこそ、男性や万年を加速させる振る舞いをしていないか。同性を始めたら、彼の安定な平凡になった。同性を始めたら、パートナーに溶けることができた。どんどん恋愛感情が冷めている。同性を始めたら、恋愛感情が薄れてしまい、悩んでいる人がいます。一見すると、同性やパートナーに原因があるように思いますが、ここで注目してほしい人がいます。自分はどうでしょうか。実際は、自分のことこそ、男性や万年を加速させる振る舞いをしていることがあります。近づきながら、電話は回っていないでしょうか。恥ずかしげもなく、女や別途していないでしょうか。パートナーの前で、メールや無駄な処理をしていないでしょうか。それでは、男性が加速するのも当然です。パートナーは驚いて、何度に対して口が下がらないでしょう。同性を始めると、ある程度、彼の関係が落ち着くのは自然の範囲です。しかし、興味を気にしない振る舞いも、面倒を超えると、みっともない姿になります。全く、緊張感のない関係は、リラックスを通り越して、男性に落ちます。男性でも女性でも最低限の出身は必要です。恥ずかしく感じる気持ちはいつまでも大切にしたい。同性中でも変な感情を少しでも悩ましするような行動を行いましょう。下地姿で電話または決まらない。パートナーの前ではパートナーや別に注意する。メディア、何の処理は見ない場所でこっそりする。完全にゼロができなくても減らす努力は必要です。同性を始めてからも出身を大切にした行動を行うことで変な感情を長続きします。自分のことこそ男性や何のような少ない注意する。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その18。同性の本当の理由は2人で吸っていくもの。同性の間には数多くの損料が載っています。生活費は折半が損。家事の役割分担は工程を行える。メールは別々にした方がいい。確かに、ルールは快適な同性生活の重要要素。特に初めての同性ならマニュアルは欠かせません。ルールに従えばスムーズな同性も実現しやすく、結婚のステップアップもしやすくなるでしょう。同性失敗者の教訓を生かしたルールはどれも大変参考になるはずです。少なくとも役立つ同等であるのは間違いありません。早速、ルールに従った同性を行っていようと思いますが、ここに落としながらあります。マニュアルの確認は要注意です。同性のマニュアルはあくまでマニュアルです。マニュアルのルールはあくまで推奨であって絶対ではありません。各国の状況は考慮されておらず、あくまで本ルールが掲載されています。中には当てはまらないと思います。同性失敗者の教訓さえ全ての各国に当てはまることはありません。マニュアルのルールが妥当ではなく記載します。マニュアルのルールはあくまで参考です。本当に快適なルールは自分たちで見つけてください。例えば、同性の生活費は折半が損ですが、事情があるなら少し比率を変更してもいいでしょう。お互いの経済事情に合わせた設定ならより平等に保てます。家事の役割分担は公平な損ですが、事情があるならその限りではありません。パートナーの生活費の大半を出してくれるなら、4人家事を担当するのもいいでしょう。同性では別々に寝る方が快適ですが、彼の好みによっては一緒に寝ることもあっていいでしょう。睡眠の質が悪くなってもいいから、一つのベッドで寝たくてもいいでしょう。マニュアルに反するルールだとしても、彼の人が一致しているならそれが正解です。マニュアルのルールを過信するのではなく、彼にとってちょうど優先価値を優先させてください。本当のルールは彼の中にあります。同性の本当のルールは彼で作っていくものなのです。マニュアルのルールはあくまで参考とし、本当に快適なルールは自分たちで見せる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その19。同性生活が長くなるにつれ、パートナーは無くなる。パートナーは今日どんな服をしていましたか。同性生活が長くなるにつれ、パートナーは無くなる傾向があります。5歳を始めた方のことは相手に関心があり、足をまさしから頭の欠点までご確認できました。髪を切れば数、気づいたり、靴や服装に注意を向けたりなどです。同性を始めると物理的な距離が近くなるためか、パートナーの様子を確認することができます。だんだん大雑把な見方になってしまう。中には手を合わせることも決定的かと思うでしょう。思い出してください。パートナーは今日どんな服をしていましたか。もし、パッと思い浮かばなければ、きちんとパートナーを見ていない証拠です。視野が狭くなっているかもしれません。見ている時間が一緒になっているかもしれません。中心視野ではなく、中心視野でしか見ていないかもしれません。パートナーの関心は家族の位置です。大雑把な見方になっていると、パートナーの小さな変化も気づけず、2人に移動するようになります。今一度、パートナーの様子をきちんと見るようにしましょう。どんな服装なのか、どんな表情をしているのか、どんな考え方なのか、毎日きちんと見ていれば、見た目にも変化を感じ取れます。パートナーの様子から症状が1、2状態、健康状態が把握できれば、より円滑な同性生活が実現できます。人生を共にする大切なパートナーなのですから、同性生活がなくなってもきちんと見ることが大切です。同性生活がなくなってもきちんとパートナーを見る。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その20。話しかけることがないで、彼の前が決まる。同性中、話しかけることがないで大切です。話しかけることがないで、彼の前が決まると考えてください。最近話しかけたことがないを振り返ってみてください。注意点で話しかけていませんか。ネガティブな話をしかけていませんか。汚いことがないになっていませんか。これでは彼の雰囲気が悪くなって当然です。この人と結婚してもこんな状態が続くのだろうか。これは大変だろうな。将来に悲観することになるでしょう。暗い話をしているだけでどんどんエネルギーが失われていくのが分かります。同性何なら証明でしょう。暗い話をしているとか意外にやっているのです。明るい意味にしたいなら明るく話しかけましょう。明るい意味で話しかける。ポジティブな話をしかける。丁寧な言葉遣いを心がける。明るく話しかければ相手も明るく返事をしてくれるでしょう。楽しく話をしていると居心地もよくリラックスもできます。体の中からエネルギーが満たされてますます元気になるでしょう。いつも明るくて楽しい。結婚するならこの人しかいない。希望にした将来を予感してウキウキするのは嫌なくなります。 だからこそ話しかけることが大事です。未来を見ることですから、どんな時でも明るく話しかけたい。元気がないときこそ明るく話しかけたい。暗く話しかけると暗い未来がやってきます。明るく話しかけると暗い未来がやってきます。話しかけることが大事で深い未来が決まるのです。明るいことが大事で話しかける。どうせの幸せと魅力に気づく30の言葉。その20時、1日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝しよう。中心前、自分にも感謝しましょう。今日も無事に過ごせたと。平和で快適な同性は、一人の力では実現できません。パートナーの協力があってこそ続けることができています。大げんかをすることもありませんでした。大げんかをすることもありませんでした。家事に失敗をすることもありませんでした。ルールを破ることもありませんでした。パートナーから笑いを禁止することもありませんでした。本当の幸せは特別な中にあるのではありません。平凡な中にこそ本当の幸せがあります。ですから、一日ごとに今日も無事に過ごせたと感謝したい。感謝することでもない。何もなかったらと思うかもしれませんが、誤解です。何もないのは、二人とも正しい行いができている証拠です。二人の努力によって実現できた結果です。努力を防げたという結果を出しています。一日の終わりに今日も努力できましたと自分を褒めたい。もちろん、二人で達成を果たすことも大切です。一ヶ月も一年も一日の繰り返しです。一日ごとに感謝すれば、また次の日も頑張ります。一日ごとに同性の一日を達成できたという成功が積み重なっています。その成功が積み重なっていけば、いずれ結婚という同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その順に、同性はうまくいくと信じることが同性がうまくいくこと。同性はうまくいくと思いますか。そう聞かれたとき、あなたはどう答えますか。さて、どうなるかわからない。何とも言えない。案内、たくさん失敗するかもしれない。勝手なことはしてしまうかもしれない。弱気な返事や、迷惑な返事をしていませんか。それはいけません。信じる、信じないの違いは、表情や言葉遣いに自然と現れます。信じていれば、実現して当然という気持ちがあるため、表情や言葉遣いがヒットします。信じていなければ、実現するわけがないという気持ちがあるため、表情や言葉遣いが弱々しくなります。あなたが同性に信じたのを持っていると、弱気の様子のあったらの様子は、同性がなくなります。同性がどうなるのかはまだ分かりません。あなたが同性を信じなければ、同性は何も悪いことに進んでしまいます。同性を実現させるためにも、まず同性に対する考え方を持これが現実を変えていけばいいからです。価値観が違っても、誰がいい。生活習慣がずれていても、週末を一緒に過ごせばいい。喧嘩をしても、仲直りをすればいい。どんなことがあっても、うまくいかせるというぐらいの議論が大切です。同性の成功を強く信じることで、ポジティブな気持ちになったのも、さらに同性の防衛等を持たします。同性はうまくいくと信じることが、同性がうまくいくことです。現状に変わらず、同性がうまくいくと信じる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その13、実はずっと一緒にいるわけではない。同性はその名の通り一緒に暮らす生活です。24時間365日、同じ部屋で食事を共にします。逃げることも、隠れることもできない。一人の時間も自由な時間も制限されます。もし結婚して夫婦生活になっても、この状況は変わりません。ずっとパートナーとくっついて、離れない生活をイメージしないです。しかし、ここに誤解があります。同性とはいえ、実はずっと一緒にいるわけではありません。じっくり生活を振り返ると、一時的ではありますが、別々に行動する時間があります。例えば、仕事中です。仕事に出かけているとき、2人の行動は別々です。入浴の際も2人で一緒に楽しむこともありますが、基本的に自分だけの時間になるでしょう。トイレに入っているときは短時間ですが、1人だけの状態になります。個室で過ごしていることも1人の時間です。たまには同性は24時間365日ずっと一緒の生活と思われがちですが、実際は違います。一人の時間も自由時間もこまでではあるものをわざながら毎日存在しています。そのこまでの時間を合計してみましょう。それぞれ時間は短くても合計してみると、意外と一人の時間は長いかもしれません。同性すると一人の時間が長く共に行けないのです。同性とはいえ、実はずっと一緒にいるわけではないことに気づく。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その14、嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同性。同性は嬉しいことや楽しいことがたくさんあります。まだ結婚前とはいえ、二人で一緒に暮らせるのは嬉しいでしょう。二人の時間が圧倒的に増え、様々な時間も共有できるようになります。毎日一緒に食事ができ、楽しい会話ができるようになります。一緒に買い物に出かけたり、料理を作ったり、など共同作業もしやすくなります。同じベッドで一緒に寝ることもできる。毎日好きな人のそばにいると笑顔も増えるでしょう。恵まれた環境にたくさんの幸せを感じるはずです。一方、悲しいことや辛いこともあります。価値観や生活習慣がすれ違って燃えることもあるでしょう。信頼を裏切ることになって喧嘩することもあるでしょう。思いがけた同性と違い、こんなはずではなかったと失望することもあるはずです。悲しいこと、辛いことがあると、もう同性なんていらないと不安が発生して同性を解消したくなるかもしれません。しかし、ここが重要です。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同性です。悲しいこと、辛いことがあるのは珍しいことではなく、むしろあるのが普通です。生まれや育ちの違う人が一緒に暮らすのですが、何らかのトラブルがあるのは当然のこと。悲しいこと、辛いことも同性を一部と考えると気持ちを整理しやすくなります。トラブルが起こっても諦めるのではなく乗り越えましょう。ついに来たら、必ず乗り越えてやると意気込むくらいでいいのです。悲しいこと、辛いことすら楽しもうと思えば前向きに挑戦しやすくなります。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同性と考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その15、実は家事をしていることが伝えない。同性を始めたら家事をすれば通れません。家事の人が随時掃除洗濯ですが、他にもあります。食器洗いも洗濯も家事も一部。地域によっては階段を回すこともあります。仕事で忙しい時は家事をする気分は低い。つい頭の下に誘ったりする人も多いでしょう。家事は疲れたら嫌だと思う人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。実は家事をしていることが伝えません。家事そのものがストレス以上になっているからです。家事は頭や体を動かすため、作業を引き出す効果があります。家事を通して様々な変化を楽しめます。買い物に行くとデパートで多くの食材を読んで心が弾みます。料理は美味しい食事を味わいだけでなく気分転換にもなります。掃除や洗濯をすればどんどん綺麗になっていく変化を楽しめます。水道掃除も洗濯も他の仕事できる楽しい仕事。疲れたとしても爽快な爽快です。そして家事の終わりは達成感が味わえます。爽快感と達成感の同時に体験できる家事はストレス以上に良くてです。だから家事をしていいつかしなければいけないという気分があると何もしていないのに精神的な疲れが現れます。早く行動を開始すれば、くよくよ悩む時間も短くなります。されていることこそ家事をする。これで OK です。家事を通してストレスを発散させる。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その16、家事を感謝し合える楽は同性がなく、同性を成功に導くことを一つ挙げるなら何でしょうか。それは感謝することです。どんな時もありがとうと礼を伝えること。基本的なことですが、最も大切なことです。もちろん自分だけでなく、お互いことができることが条件です。今さ、礼を言うことでもない。一時言うのは面倒。言葉で言わなくても心で伝わっている。同性を始めたことはきちんと感謝していても、長くなって慣れていくにつれて減っていく傾向があります。しかし、どんなに慣れても感謝では必要です。同性中はとにかく感謝をする習慣では続けましょう。料理を作ってもらったこともありがとう。美味しいよと感謝する。部屋を掃除してもらったこともありがとう。綺麗になったねと感謝する。洗濯物を洗ってくれたこともありがとう。助かったと感謝する。同じ発言の繰り返しになっても構いません。小さな味もありがとうと感謝しましょう。いつもそれのが当たり前になっていることならいつもありがとうというはずです。感謝をすることは淡々と言うのではなく、笑顔と感謝の気持ちを込めるのがポイントです。感謝とはただ声を遮るだけではありません。パートナーの能力と存在価値を認めることもあります。だから、言われると嬉しい。パートナーが家事に最低でもあなたのありがとうという仕事があれば、報われた気持ちになるでしょう。声を2人が忠実に実行できるなら、価値観や生活習慣に違いがあっても、同性は学びます。同性万年や倦怠期が訪れたとしても、乗り切ります。家事を感謝し合いだけは同性が学びるのです。家事をしてもらったことはありがとうと感謝する習慣を続ける。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その17、暴力、浮気、借金以外の問題は小さなこと。同性の問題に悩みませんか。パートナーの問題がない。パートナーの問題の分別が間違っている。社会的な問題は回って、勉強しない。確かに問題といえば問題ですが、深刻ではありません。むしろ大げさに考えすぎています。まず、暴力、浮気、借金については結婚に直接影響する問題なので、停止できません。暴力、浮気、借金は両方のようなもの。もう、二度としないという約束があっても、再発リスクは高いのが現実です。暴力、浮気、借金の問題は結婚の破綻によるリスクがあるため、十分慎重になる必要があります。しかし、逆に言うと、暴力、浮気、借金以外の問題は小さなことと言います。お腹が臭くて、だから何なのでしょう。快感があるかもしれませんが、人間ですが、仕方ないこと。笑って済ませればいいことです。パートナーの分別が間違っていたとしても、小さなことです。間違っていると、優しくしてくれば改善できることです。なかなか改善してくれなければ、区別の工夫を考えればいいでしょう。社会的な問題は今まで、デカシーがないのも問題ということではありません。デカシーがないのは事実ですが、重大な迷惑行為ではありません。家事に失敗しても大きな借金も背負うわけではない。価値観がずれていたとしても大きなお世話ではない。生活習慣が違っていたとしても命まで奪えるわけではない。やり直しなければ改善もできる。時には笑うだけで済むこともあります。小さなことを大げさに考えすぎているだけです。暴力、浮気、借金以外は小さなことと気づけば知らなくなって心に余裕ができるでしょう。大げさに考えすぎている自分に気づきましょう。心を大きくして、どっちに構えようではありませんか。 あなたは小さなことを大げさに悩んでいるだけ。小さなことに悩んでいた自分が可愛らしくて思えるはずです。暴力は借金以外の問題は小さなことだと考える。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その18。寝る前はやり残した価値がないか思い出そう。寝る前はやり残した価値がないか思い出しましょう。この1分程度思い出すだけで構いません。ベッドに入ったら思い出すより、ベッドに入る前に思い出すほうが動きやすくなります。大きな仕事ではなく小さな価値でいいのです。されていることは早めたいと思うでしょう。やり残した価値が見つかっても面倒だから明日にしようと後回しにすることもあるかもしれません。もちろん手間暇のかかる価値は翌日に回した方がいいでしょう。寝る前に大きな仕事をすると睡眠の妨げになります。しかし、やり残した価値があると夜寝ることも気になって寝つきにくくなります。不安を抱えたままでると悪い夢を見ます。鍵を開けたままでしまうと怖い人に追いかけられる夢を見るかもしれません。小さな価値はなるべく寝る前に終わらした方がいい。今日の価値はできるだけ途中に終わらせておく方がすっきりします。玄関の鍵を閉めたか、浴槽の水を抜いたか、食器を洗ったか、部屋の片付けを済ませているか、炊飯器のタイマーをセットしたか、翌朝のお出しの準備ができているか、翌日給付の準備ができているか、寝る前にやり残した価値がないか思い出すことを習慣にしましょう。特に時には防犯に関わることなので見落としないよう心がけてください。最初は長くても毎日繰り返して習慣になれば自然と意識できるようになります。もし忘れやすいならチェックリストを作って紙に貼っておくのも一つのアイデアです。毎日寝る前にチェックリストを並べれば確認が早くて確実になります。きちんと家事を終えていると確認できれば安心して寝ることができるでしょう。寝る前にやり残した価値がないか思い出す。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その19。同性を楽しもうと思えば無限の力を手に入れても当然。同性を頑張っていませんか。もちろん一生懸命努力することは大切です。頑張ってルールを思い、頑張って家事に取り組む、頑張って同性を続ける。トラブルが起こっても神が力を合わせて頑張って乗り越えるでしょう。意見が対立したときも粘り強く話し合うこともあるでしょう。しかし頑張るという行為は少し痛ましい印象が残ります。自分に打ち落とす。どんなときも一生懸命。されても弱いはならない。現在まで挑戦する。倒れてもまた起き上がる。耐えて耐えて耐えまくる。頑張ることには痛みや我慢のどんな印象が強い。頑張っていると心も体もすぐ疲弊してしまいます。そこで大切なことがあります。同性は頑張るのではなく楽しむようにしましょう。幸せなことだけ楽しむのではなく大変なことも楽しむようにします。同性を楽しもうと思えば感じたらポジティブに働き、何事も前向きに受け入れられるようになります。体の内側から何ってやる気や根気が出てきます。大変な話も楽しみます。苦労があっても楽しむ気持ちさえあればやる気を持って取り組めるでしょう。価値観の違いも楽しみます。ムッとすることが少なくなりワクワクしながら吸収できるでしょう。生活習慣の違いも楽しみます。生まれ育ちの違いがあっても面白く感じるようになりスムーズに受け入れられるようになるはずです。そしてトラブルが起こっても楽しむ気持ちさえあれば根気を挑戦できるはずです。嬉しいこと、楽しいことだけでなく悲しいこと、辛いことも含めて同性です。同性は頑張るのではなくまず楽しみましょう。頑張る気持ちは限界がありますが、楽しむ気持ちは限界がありません。同性を楽しもうと思えば無限の力を手に入れても同然です。同性は頑張るのではなく楽しむようにする。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。その30。同性になれてきたら2人の関係がレベルアップした証拠。同性を始めた時のことは孤独と発見の連続でしょう。パートナーの不思議な価値観に驚かされるでしょう。パートナーの変わった生活習慣に悩まされるでしょう。ルールや役割分担など決めなければいけないこともたくさんあります。ベースの距離感もわからないので言葉に対立したり話し合ったりするでしょう。同性を始めた当初は不安の連続で新しいはずです。そんな同性も時間が経つにつれて出てきます。最初は驚いていた価値観や生活習慣の違いも経験になる。窮屈に感じていたルールも当たり前に感じてくる。不安な価値もだんだん熟練してくる。同じサイクルが繰り返されるようになるはずです。対立も話し合いも少なくなる。最終的には違和感のない生活になるはずです。同性になれてきたら何年も始まりと思うかもしれませんが誤解です。同性になれてきたら2人の関係がレベルアップした証拠なのです。心が大きくなって価値観や生活習慣を理解できるようになりました。ルームを把握してさすが運用できるようになりました。家事も正して適当にこなせるようになりました。2人がお互いのことを正し適当なペースや距離感が冷めてきました。最終的にはパートナーの様子を見られて考えていることがあるようになるはずです。自分たちのレベルアップに気づいてください。悲しむべきことはなく喜ぶべきことなのです。同性になれてきたら2人の関係がレベルアップした証拠として受け止める。同性の幸せと魅力に気づく30の言葉。まとめ。その1。同性は2人で取り組む道の冒険として考える。その2。一人の時間が増えたと、何より2人の時間が増えたと喜ぶ。その3。同性中でも意識をして2人で一緒に行動する時間を作る。その4。朝になったらとにかくカーテンを開ける。その5。自由な時間が短くなった分だけ人を食べる努力をする。その6。円満な同性を海には偶然に任せるのではなく努力と行動で実現させる。その7。重要なことには何でも譲れるように心がける。その8。うまくいっていないことを見るのはやめ、うまくいっていることを見る。その9。違うなと思ったことは素直に意見を述べる。その10。ワンルームで人になりたいときトイレ浴室で選んだ丸ごみを利用する。その11。平凡な同性においても毎日少しずつ変化していることに気づく。その12。毎日当たり前になっている価値でも恥ずかしがらずいつもありがとうと感謝する。その13。最高の同性は目指す普通の同性で十分と考える。その14。小さなズレは一緒になす。その15。行ってきます。行ってらっしゃい。答えに、ただいま、お湯で幸せを感じる。その16。物は増やすように増やす努力をする。その17。自分のことを男性や万年マニュアルのルールはあまり参考とし、本当に快適なルールは自分たちで見せる。その19。同性生活が長くなってもきちんとパートナーを見る。その20。明るい言葉遣いで話される。その21。一日ごとに今日も人生を過ごせたと感謝する。その22。現状に関わらず同性が長くいると信じる。その23。同性とはいえ実はずっと一緒にいるわけではないことに気づく。その24。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、悲しいこと、辛いことも含めて同性と考える。その15。家事を通してストレスを発散させる。その16。家事をしてもらった時はありがとうと感謝する習慣を続ける。その17。暴力、浮気、借金以外の問題は小さなことだと考える。その18。寝る前にやり残した価値がないと思います。その19。同性は頑張るのではなく楽しむようにする。その30。同性になれてきたら彼の関係がレベルアップした証拠として受け止める。